それではもう一つ、第28番を、第28番を賛美をいたします。聖書の御言葉をご一緒にお願いします。ですね、新約聖書の方で、マルコ伝を、それではマルコ伝を、マルコ伝の、ではマルコ伝でございますけど、ちょっと待ちますね。はい、それではそうですね、11章を見ていきましょうか。マルコ伝第11章ですね。それではマルコ伝の第11章 ですが、まあちょっと長めですけど、まあ一節からご一緒に言いましょうか。マルコ伝第11章一節からご一緒に終わりまでお読みいたします。彼らエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとなるベテパゲおよびベタニアにいたりして、イエス二人の弟子を使わさんとしていた。向かいの村に行け、そこにいらばやがて人のいまだ乗りたることなきロバの子のつなぎある。それを解きて引き来たら、誰かもし何じらに何故しかするかと言わば、主のようなり彼直ちに返さんという。弟子たち行きて角の外の道にロバの子のつなぎあるを見て解きたれ、そこに立つ人々のうちのある者、何じらロバの子を解して何とするかという。弟子たちイエスの告げたまいしごとく言いし、彼ら許せり、かくて弟子たちロバの子をイエスのもとに引き来たれ、斧が衣をその上に置きたれば、イエスこれに乗りたも。多くの人は斧が衣を、ある人は野より切り取りたる木の枝を道にし、かつ前に行き後に従う者ども呼ばわりて言う、ホザナ、本べっかな、主の皆によりて来たる、本べっかな、今しきたる我の父ダビデの糸を高きとく、そな、ついにエルサレムに至りて宮に、すべてのものを見回し、時は暮れに及びたれば、十二弟子と共にベタニアに出てきた。あくる日からベタニアより出てきたりしとき、イエス植えたも、はるかにハールイチジクの木を見て、御用や縁とそのもとに至りたまいし、葉の丘に何をも見出したまいす。これは一軸の時ならぬによる。イエスその木に向かいて言いたま、今より後いつまでも人何時の実を食らわず。弟子たちこれを聞け、彼らエルサレムに至る、イエス宮に入り、そのうちにて売り買いする者ども多いだし、両替する者の代、鳩を売る者の腰掛けを倒し、また器を持ちて宮の内をすぐることを許したまず。かつ教えていたも、我が家は諸々の国人の祈りの家と唱えられべし、と記されたるにあらず。しかるに何じらはこれを強盗の巣となす。最初学者らこれを聞き、いかにしてかイエスを滅ぼさんと図る。それは群衆皆その教えに驚きたれば、彼を恐れしなり、夕べになるごとにイエス弟子たちと共に都を入れ来た。から朝早く道を過ぎし、一軸の木の根より枯れたるを、ペテロを思い出してイエスに言う、ラビー見たまえ、呪いたまいし一軸の木は枯れた。イエス答えていたも、神を信ぜよ、まことに何じらに次ぐ、人もしこの山に移りて海に入れというとも、その言うところを必ずなるべしと信じて、心に疑わずばそのごとくなるべし。このゆえに何じらに次ぐ、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。また立ちて祈るとき、人を恨むることあらば許せ。これは天にいます何じらの父の何じらの過ちを許したまわんた。からまたエルサレムにいた。イエス宮の内を歩みたもうとき、 祭司長、学者、長老たち、身元に来たり、何の権威をもてこれらのことをなすか。だがこれらのことをなすべき権威を授けしかという。イエスに言ったも、我一言何じらにとは答えよ。さらば我も何の権威をもてこれらのことをなすかを告げ、ヨハネのバプテスマは天よりか人よりか我に答えた。から互いに論じてよし、もし天よりといわば何故彼を信ぜざりしと言わ、されど人よりと言わんか。から群衆を恐れたり、人皆ヨハネを実に預言者と認めたりはない。ついにイエスに答えて知らずという。イエス言ったも、我も何の権威をもてこれらのことをなすか、何時らに告げるし。そうですね、マルコ、まあ、マルコ伝はよく申し上げることですけど、ちょっと待って。最近マイクの調子がすみません、時々悪くなるものですが申し訳ないです。まあマルコ伝は16章までしかないので、まあ、短いところですね。まあ福音書の中では、まあ、一番短いんですね。だけども、まあマルコという人はまあ、大変、まあ、用いられた人でも、まあ、もちろんみんな用いられてるわけですけどね、イエス様が生きてる時からずっと、まあ、イエス様のことを近くで見ていた人であります。まだ青年というか少年、まあ、少年か青年ぐらいの時だと思いますけどね。まあ、そして、イエス様が十字架につけられる時も、まあ、後ろからなんか袋かなんかかぶって、そうですね、そして後ろからついていったの人に見つかってですね、どうの逃げたっていうようなことも自分で自分のことを書いてありますけどね。まあ、そういう方で、まあまあ、お母さんはマリアという、これもまたマリアという名前の人だったようで、最後の晩餐のその場所を所有していたようでありますけれども、まあ、イエス様に、惜しみなくそのところは提供され、そこでその後聖霊が下ってきてその場所に、そしてそこは初代教会の一番最初の教会になっていった、まあ、私が知るところを思うところ、そこが世界にたった一つしかない教会の設立だったわけですね。で、まあ、そういうようにその場所が用いられて、いった、まあいわゆる2階座敷というふうに日本語で言ってますけど、まあアッパールームという、言葉で、これはもう一つの、まあ、用語として使われるようになってですね、上の階って、ね、アッパールームっていうところで、今でも、観光名所の一つとしてあるようですけど、まあ、一般の人はあんまり行かないかもしれませんが、どなたか行かれた方々のお話を聞けば、まあ、ガランとして何もないその単なるそこは空間であり部屋でありますね。まあ、ですからこのマルコはそういうところで、まあ、イエス様のことを、まあ、近くからか遠くからか常にそばにいた一人であります。でイエス様が亡き後ですね、まあ、イエス様が亡き後天に、行かれた後ですね、マルコは バルナバという自分のいとこがバルナバという人でね、バルナバと共に、まあ、パウロについたわけであります。でパウロと共に、伝道活動に参加してい、ったということが、これは使徒行伝に書いてありますね。まあけれども結構わがままだったのか、まああんまりまだ人間的に若かったのか、伝道の途中で自分で勝手に帰ってきてしまったというね、自分で家に帰っちゃったということで、パウロはカンカンにそれを怒ってですね、第2回目の伝道にはこのマルコを連れて行かなかったわけですね、行きたくないということです。ところがバルナバは自分のいとこであり身内ですから、いやマルコを連れて行かなければならないというところで、パウロとバルナバの中が議論になって、じゃあもうそれぞれの道行きましょうということで、まあ、別々のルートでそれぞれもう伝道するようになっていった。まあそれはそれでまた神様もそれ意図してなかったかしてたかは分かりませんが、人間の事情で、伝道も一緒になって、なされる時もあれば、また別々の道に導かれることもあるんでしょうけど、まあ、そのきっかけはちょっとマルコということでありましたね。まあそれでも後にパウロはこのマルコを自分のまた重要な何ていうんですかね、ヘルパーとしてもう認めていったようでありました。それもちゃんと書いてありますね、使徒行伝に。でマルコも立派に成長してるっていうね、成長しているその過程がそこで読み取れるわけですけど、まあ最初はそんなところでした。けれどこのマルコ伝16章しかない本当に短いマルコ伝ですけど、マルコがこれを書いたことによって記録ですよね、記録でもあるんですけども、まあ、本当にこう身近にいた人しか書けないところですし、でこのマルコ伝をベースにこのルカ伝とマタイ伝が書かれてるんですね。だからルカはお医者さんだったし、聖書を書いた人の中では、まあ、ただ一人異邦人だったんですね。ユダヤ人じゃなかったんです、ルカはですね。ですから、まあ、ルカは医者としての、観察力もあったんでしょうけども、けれどもマルコしか知らないことがたくさんあって、マルコの書いたものをかなり引用しながらというか参考にしながら、まあルカ伝書かれてますけど、まあでもルカはその後使徒行伝も書いてますから、まあ使徒行伝の中に、まあ、パウロのことやらマルコのことも出てくるわけで、でそうしてマタイもかなりこのマルコ伝をベースに参照して、いわゆるマルコ伝を資料として使っているということですね。だからマタイはこれは税務署のお役人だったわけですから、まあ、ローマ帝国の中にあってイスラエル の, まあそういう、まあ、役人と役人だったわけですから、まあ、非常にこう几帳面だったと思うんですよね。いろいろこう記録を取るということにおいては長けていったと思うんですけど、まあ、マルコ伝をベースにしているところがたくさんあって、まあ、マタイ伝は28章とかなりそのボリュームがあるんですけども、けれどもこのマルコ伝を、まあ、だからこの マタイ伝とマルコ伝とルカ伝というこの3つは、まあ、共感福音書と呼ばれるんですね。で共感しているというのはそのマルコ伝を用いているということですね、それぞれみんな3つともですね。でもう一つはヨハネはまた全く別の視点から、まあ、ヨハネ伝というのを書いてますから、4つの福音書があると、まあ四福音書ということで、まあ、イエス様の、まあ、なさったこと、おっしゃったこと、伝道活動、その他もろもろ、この4名が まあこの、まあ、記録しています。ね、まあ、特にこれ福音書と呼ばれますから、まあ、これ福音ということで、まあ、福音とは何ぞやと言われると、もうこれはイエス・キリストご自身 とも言えるわけですね。うん、イエス様ご自身を。でもヨハネはあのこの教官福音書と違って、イエス様が何をおっしゃったのか、何を教えたのかっていう、このイエス様の教えのおっしゃった言葉の部分をあのメインに書いてるわけですね。で、まあ、あのでもこうマルコ伝って本当にあのいろんなところであの、鋭いあの霊的なあの示唆を与えてくれるわけですね。でこの、まあ、今読んだところもそうなんですけども、あの特にこのマルコ伝の第11章っていうのはあの重要なあのところですね。あの何が重要かっていうと、まあ、まだ救われてないイエス様を知らない世の中の人にとってみればヨハネ伝の3章っていうのがすごく重要になってきますよね。ヨハネ伝の3章に人は水と霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることできませんよ。まあ、ヨハネ伝の3章っていうのは、まあ、これはあの世の中の、まあ、あらゆる全ての人に対して、まあ、救いの回答を与えてるわけ、ね、ある意味で。つまり回答と言ってもいいし、まあ、条件と言っていいと思います。救われるための条件、天国に行くための条件、それは水と霊のバブテスマだと言ってるわけです。はっきりで新しく生まれ変わることだと言ってるわけですね。まあそれしかない。でこの2つの条件以外にそこに入れることは何一つできないんですね。まあ洗足式って足を洗うことも大切だし、清算式って言って清算を受けるっていうことも大切だし、いろいろと大切なことはあの教会の中にたくさんありますけど、でもそれは救いの条件じゃないんですね。救いに関わってるというふうにことなんで、救いに関連はしてるんだけれども、救いに対する絶対的な条件じゃないんですね。人間が救われたための条件というのは聖霊を受けるということと、洗礼を受ける、イエスの名による洗礼を受ける、この2つなんですね。だからこの聖霊と洗礼を受けて水取りを受けなさいということはヨハネ伝の3章に書かれてますから、まあそれはあのもう本当にこの人類は全て救いを求めてやまないわけでありますから、ある意味でその回答と言っていいと思いますね。けれどもあの救われた私たちにとってみれば、もうすでにこの救いを受けた人にとってみれば、マルコ伝の11章が最近私も思うんだけど最も重要なのかなと、まあ、重要に最もも何もないかもしれませんけど、優先的にこうつけていくならば、救われた人はどこを目指すべきなのかっていうところですよね。そうした時に救われた後に神様が私たちに知ってほしいことがあるとすれば何なのかといった時に、あの信仰ということになるわけですね。信仰、はい、まあ、信仰を持つということですね。はい、救われた人に対して神様が望んで、イエス様が望んでいることは、信仰を少しでもいいから持ってほしい、そしてそれを少しでもこう増やして、養って、成長していってほしい。自ら信仰を用いて、そしてこの人生を勝利のうちに進んでいくように、まあ、イエス様はそういうふうにしてくれてますから、そこの道を歩んでいってほしいと、まあそういうんですね。だから信仰なくしては神に喜ばれることはないって書いてあるんですね、聖書。 だからこの信仰ないっていうのは、まあ、全くないっていうのはそういう人はいませんけれども、でも信仰が全くないっていうのはどういう状況かっていうと、ただひたすら神様が何かしてくれるのを待ってるっていう状況なんですね。まあ、それで神様してくれたらまあそれでいいんだけども、でもそれはその人の信仰ではない。まあ、最初はそういうことを我々も何も知らない時は経験していくかもしれませんけれども、だんだんといつまでもそういうことが常道として行われるわけじゃないですね。我々は最初救われたばかりの時は信仰も持たない状況、持てない状況の中にあって、印と不思議と奇跡をこう得ることができた、まあ、そういう期間があったわけであります。だこれはけれども自分の信仰によるものじゃないわけですね。それからしばらくすると他の人の信仰、まあ、牧師を含めて他の人の信仰によって印と奇跡と不思議を得ることができる時期もあったかもしれないです。それもその人の信仰じゃないですね。まあ、牧師だったら牧師の信仰によって、奇跡と印と不思議を手に、経験していったという、そういうこともあるかもしれませんね。けれどもそれもまたしばらくするともう効かなくなっていくんですね。牧師に祈ってくれ祈ってくれって、まあ、私ももちろん祈りますけど、それでも祈ってもさっぱり聞かれないっていう、まあ、そういうことも出てくるわけ。それも何でかというと、そろそろ自分でまたこう信仰を持ち出すことを神様が願ってしまう。まあ、要するに親が子供に対して、まあ、そろそろ一人で立って歩くようにという、これは動物の世界もそうなんだろうけど、そうしないといつまでもそうですね、親もいるわけじゃありません。だからそうしてこの成長して自分の足でしっかりと立ち上がって歩んでいってほしい、これは神様が願っているんですね。だからイエス様は自分のお弟子さんたちもそう願っていたわけですね。そしてまあ本当にわずかの3年半という短い時間しかなかったわけでありますけれども、その短い時間の中でこの弟子たちが自分の足で立って、やがてこの福音を全世界に持ち行く、まあ、ものとして、成り立っていくように、こう、まあ、教えているところですよね、ここは。ですからこのイチジクの木が根っこから枯れたのを、まあ、見てペテロはですね、思い出したという21節あるように、イエスに言う、ラビ見たまえ、呪いたまいし、イチジクの木は枯れたり。それは前の日にでしょうかね、イエス様がイチジクを呪った、まあ、呪ったとは書いてないけど、まあ、ペトロは呪ったと言ってるわけです。まあ、呪ったにしても祝福したにしても、まあ、祝福の反対は呪いだから、まあ、祝福って言ったらやっぱりプラスに、まあ、捉えていい方向ですね。まあ、呪いって言ったらあんまりいいもんじゃありませんから、まあ、マイナスの、まあ、ネガティブなものかもしれませんけども、まあ、けれども一応プラスにせよマイナスにせよ、我々の口から出た言葉がなってくるっていう、まあ、ここはイエス様の教えを、まあ、説いているわけですね、弟子たちに。ですから、ペテロはそれを思い出して、あなたが先生がというのは、ラビっていうのは先生っていうことになるんだ、先生があなたが、呪ったイチジクが枯れてしまいました、根から枯れてしまった。まあ、呪ったというよりも、まあ、呪ったと思うんですけど、イエス様がイチジク食べようと思って行ったらなかったっていうんで、まあ、そういうことで、ですね、実がついていなかったっていうことですね。だからそこでイエス様は何とおっしゃったかというと、まあ、本当にこれ重要な言葉なんですけど、22節に、イエス答えていたも、神を信ぜよ。まずこの言葉が、神を信じなさい。でこのことは、まあ、いつも申し上げることなんですけど、神を信ぜよというのが、まあ、正しい くこう伝わっていくかというと、ちょっと意味が少しずれちゃってるなと思うんで、ここでイエス様が本当に言語を見ていくとおっしゃりたいことは、神の信仰を持ちなさいと言ってるんですね。神様が持っている信仰と同じ種類の信仰をあなた方も持つようにって言ってるわけです。神様の持っている信仰、神様も信仰でこの世界を作ったっていうわけです。そしたらその神様がこの世界を作った信仰によって作った、ね、その信仰によってこの世界をお作りになった時に、まあそこでどうしてもそうですね、外れないのは言葉なんですね、言葉。だからある聖書の箇所では、神様はイエス・キリストはね、この言葉でもって作ったと、言葉でもってこの世界を作った、まあこういうわけですね。ですからこのあなた方もそのね、神の信仰を持ちなさいとこう言ってるわけ。つまり言葉でもってものをクリエイトしていくというか、ものを想像していく、ものを目に見える形に生み出していく、こういう信仰だというわけです。信仰を持っていきなさいよ。そして、その後にこの23節が来るわけですね。誠に何じゃらに告ぐ、人もしこの山に移りて海に入れと言うとも、その言うところ必ずなるべしと信じて、心に疑わずばそのごとくなるべし。で、これは一つ本当に重要なことなんですね。この私たちがここで何度も言ってることなんですけど、人もしですね、もし人もしこの山に移りて海に入れと言うとも、ね、言うとも、そしてその言うところ、そしてさらに、そのごとくっていうのは、その言うごとくなるべしっていうね、この言うという言葉を何度も何度もこの短いところに、この説の中に、使っているわけです。あなたの言うところ、言うところ、言うところ、あなたの言葉、その言葉もですね、頭から出た言葉じゃないんですよね。頭から出た言葉ではなくて、その心から出た言葉、心に疑わなければっていうこと。心に疑わなければ、心から出た言葉と頭から出た言葉があるわけ。で、頭から出た言葉は別にどうでもいいわけです。その心から出た言葉、ここがなってくるんですよと、プラスであってもマイナスであっても、祝福であっても呪いであっても、みんなそれはなってくるんです。まあ自分の上にってことです。自分の人生の上に自分の言葉がなってくるんですよ。人の人生の上にはそれはなりませんけど、自分の人生の上にそれはなってきますよ。まあ、そういうことですね。だから心に疑わなければということ、心から出てきたってどういうことかというと、頭では疑っていても心で信じるということがあるということですね。で、頭は疑っていてもそれは気にしなくていい。それ信仰とは関係ないから。信仰というのは心の問題、霊の問題なんですね。ですから頭で疑っていようが、私たちは救われてきたわけ。信仰によって救われたんですから。最初何も分からなかったけど、自分を導いてきてくださった方を信じていたかもしれないし、そうですね、イエス様のことも聖書のことも、そんな頭が理解できない、頭が別に信じていたわけじゃない。でもそれを私たちが言葉に出して行動に移したときに、それは心に、から出た言葉、行動は信仰になっていくんですね。逆に言うとですよ、我々が口に出さない、行動に移さなければ、それは何も起こってこないっていうことですね。たとえ頭で疑ってもですよ、
あるいは頭でですね、何か罪を犯すようなことをがよぎっても、それを言葉にしていない、行動にしていなければ、それはまあ何でもないっていうことですよね。そういうことは言えるわけですね。ですから我々が心にという、心という言葉はここにつく、心に信じて疑わなければ、だからその心で信じるということは、信じるっていうと何かこうですね、難しく感じてしまうんですよ、不思議と。信じると言われると難しく感じてしまう。なんか力が入ってしまう、はい、でも信じるということじゃなくて疑わないということなんだと。疑いが、信じるということは信じることではなくて疑わないことなんだ、疑いを取り除くことなんだと。自分の中からいちいち疑いを取り除いていくということは、これが心に疑わなければね、そのごとくなるべし、疑い取り除かれていけば行動できていける、我々の言葉と行動に移していくことができていくわけです、だから私たちは祈らなく、ここで祈りということは一つも出てこないですね、この23節には。我々がお祈りをしなくても、別にお祈り否定してるわけでもないと思います。お祈りは重要ですよ、ある意味お祈りはお祈りですごく重要ですけれども、私たちは祈らなくても自分の言葉で自分の信仰というものを用いていくことができるんですね。まあそう書いてあるわけですよ。だから神の信仰を持ちなさい、神様をお祈りしてこの全世界を作ったわけじゃありません。神様ご自分の言葉でこの世界を作った、そうあるわけですね。で、私たちも自分の言葉で、このあるいは自分の行動で、そして、この自分の世界を、自分の人生を、ね、生み出していく、作り出していくんだと。神の信仰を持つということはそういうこと、だからここにはね、お祈りっていうのは出てこないんです、だけどお祈りの大切さっていうのは素晴らしいことなんだけども、お祈りという方ばっかりをあまりにもこう意識しすぎると、その言葉に対する意識が薄れてしまうんですね。我々の言葉に対する意識が薄れていくということはちょっと有識状況なんで、もう一回そこは見直す必要があるわけです。ですから私たちはその言うところがなっていきますよと、その言うところが必ずなると信じて心に疑わなければそのごとくなっていきますよ、これが信仰なんですね、信仰の力。そして最初からこれはみんな持ってません。救われたばかりの時は何も分かりません。でもこれを養っていってほしい。だんだんとこれをですね、信仰を持つことを神様は喜んでいかれる。ですから神の信仰を持ちなさいとイエス様はお弟子さんたちに教えてくれた、我々にも今こうして、マルコを通して、こう我々こう知ることができるんです。イエス様こういうことを教えた、神の信仰を持ちなさい、そして誠に汝らに告ぐ、人もしこの山に移りて海に入れというとも、その言うところ必ずなるべしと信じて、心に疑わずはそのごとくなるべし、つまりこの言葉というものの重要性をまずイエス様はお弟子さんたちに語っているわけで、これはまあ教えですね。それから次に、もう一つ今度はお祈りももちろん聞かれるわけです。お祈りもね、だから次に24節にはお祈り、お祈りによってあなたの信仰を働かすこともできていく、お祈りによってその願うところ、この24節、このゆえに汝らに告ぐ、 まあ、このゆえにというか、だからこれちょっとつながってはいるんですけれども、別々のことを言ってるわけですね。この23節と24節は分けて考えられることなんですけれども、このゆえに汝らに告ぐ、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。だからお祈りによってあなたの信仰を働かせて、そしてお祈りによってあなたの願いを実現させていくこともできます。信仰を用いていくこと。でもお祈りによってあなたの願いが実現していくという時でも、ね、その場合でも言葉はやっぱり必要ですよって言ってるんですよ。あなたの言葉は必要ですよと。これちょっとややこしい話なんだけれども、22節3節と24節はまあそういうふうにちょっと関連してるけれども分けて考える、ね、あなたの言葉だけで、お祈りなしで、あなたの言葉だけであなたの人生に信仰を用いて働かしていくことができます。それからお祈りによってあなたの人生に必要なものを信仰によって得ていくことはできますけど、その場合でも言葉は必要になってきますと、こういうことです。で、その言葉というのは、すでに得たりと信じなさい、そうすればうべしという、それに基づいた言葉、もう祈って願ったことはすでに自分は実現した、受けたんだと。私がまあ経済的にそうですね、ちょっと必要なものが出てくるともうこれみんなあることですから、日常生活において、まあまあ大体人間の問題というのは、その経済の問題、病の問題、死の問題、この3つしかないと言ってもいいぐらいである。まあプラス人間関係と言ってもいいのかもしれません。まあそうした時に、まあ自分が祈って、神様に祈って願ったこと、それだけじゃなくて、その祈って願ったことは必ずその答えを私は 得られると、ね、こう得たりと信ぜよ、すでに受けたと信じなさい、ね、ここが難しいって難しいですよね。すでに受けたと信じなさい、はい、そしてその受けたと信じていったならば、それに基づいてあなたの言葉と行動も合わせていきなさいっていう、まあそれがこの祈って、だからよく私はお願い事の祈りは1回すればいいですよと、ね、2回も3回も4回もしなくていいですよ、ね、しなくていいというか、時にはちょっと強めにしたらかえって逆効果だというような言い方をする時もありますけれども、なんでそれ逆効果なんでしょうか、うん、その意味を分かっていただければいいんだけれども、それは2度も3度も4度もお祈りしたから悪いって言ってるわけじゃない。ただ2度も3度も4度もお祈りをするっていうことは、私は信じてません、ね、私はそれが聞かれたとは思っていませんということの、まあ、証明になってしまうからです。ここに、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよという、このすでに得たりと信ぜよという部分がないと、それは実現してこないですね。信仰の祈りって書いて、それを信仰の祈りというわけです。ただ願い事を祈って、それでですね、聞かれるんだったら、これは信仰じゃないですね。だから、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、このここが入って、それでそれは信仰の祈りとなっていきます。だから、ヤコブ書にもそう書いてあるんですね。ヤコブ書に、あなた方のうちに辞める人がいますか、そしたら教会の長老を呼んできて、そして彼らは主の名によって油を塗って祈りなさい、そうこうで終わってないんですね。さらば信仰の祈りは辞める者を救わんと書いてある。信仰の祈りという言葉がそこに出てくるわけですね、はい、ですから、この それは病のことだけじゃありません。我々の必要なものが神様にお願いして与えられていくということは、まあ、我々の日常にとって最も重要な祈りの一つで、最も用いる祈りの一つかもしれない。けどそれはですね、2度3度4度よりは20回40回100回たくさん繰り返して祈った方が聞かれるんだというのは、これは偶像教の考え方だから、それはイエス様もお弟子さんたちに言葉大きによって聞かれると思うな、それはですね、異邦人がやってること、異邦人というのは偶像教なんですね。だからそれは勘違いですよと、間違いですよ。 だけども100回祈ったから悪いって言ってるわけじゃありません。100回祈った中でも1回、その中の1回でいいから、我々得たりと信ぜよということができていけばそれがいい。だけども得たりと信ぜよと言われてもですよ、いやまだ何も自分の願ったことは実現していないじゃないかと、そういうこの目で見える領域と、それから目で見えない信仰の領域と、私たちはこの2つの領域のバランスを取る必要があるんです。どっちがいいとかどっちが悪いとか言ってる話でもなくて、その両方のバランスを持つということですね。だから今目で見える状態では祈ったことは何一つ叶っていない、何一つその兆候もない、何の感覚も得られない、まあ、それでいいわけです。でもそれは目で見える世界の話でも、信仰の世界に今度は意識を持っていった時には、すでに得たりと信じなさい、私の必要はイエス様が十字架で皆、そうですね、私の、まあ、必要というよりも私の欠乏を背負ってくれた、だから私は必要なものが与えられるということにこうなってきたわけですね。私は豊かになっていった、私の貧しさを、貧しきをイエス・キリストが代わりに背負ってくれた、だからもう私は貧しくなくてよろしいと、貧しくなる必要はないと、まあそういうことですよね。キリストが私を豊かにするために代わって貧しくなってくださったというのが、これは十字架ですね。ですから彼の貧しさによって私は豊かになった、彼の打たれた傷によって私は癒された、彼が死んだことによって私は命を得た、これが十字架ですね。だから十字架というのは全部この裏と表なんですね。彼がイエス・キリストが呪われてくれたことによって私は祝福された、だからそこがこう見えてくればですね、霊の世界において我々がその信仰の世界に意識を持っていくと、私はすでに得たと、今祈った答えを私はすでに得ていると、けども見える世界に意識を持ってくると私は何も得ていないと、こういうことですね。でそれでいいわけですよ。その2つがバランスよくちゃんと取れていたら、でバランスが崩れてしまうのはちょっとよくない。つまり世の中の人から見てもちょっとおかしい、私はもう得ました得ました、神様与えてくれました与えてくれましたって言っても、それはそうですね、見えるところでは何一つ持ってないんですから、それもちゃんとそれも事実であります、だからそういうこの信仰というのは狂信ではないわけですね。狂信って狂った信じ方っていうことですね。狂信ではない、けれども目で見えるところで歩むものでもない。我々は見えるところによらず信仰によって歩むなり、両方持っているということです。2つの世界を我々は自分の中に持っていて、ちゃんとそれをバランスよく行き来していくことがいい。しかもこの聖書の世界、その神の言葉が真実である、まことであるということもだんだんとこう体験を通して見えてきているという。だから信仰というのは体験を通してさらに深まっていく、信仰から信仰に進んでいくということが、だから無理して背伸びする必要は全くありません。今自分が与えられている体験の中で信じられるところでとどまっていればいいわけ。だからこの すべて祈って願うこと、願ったことはすでに私は得たと。見える世界では得てないと。信仰の世界、霊の世界ではもう十字架によって私はそれを受け取っているし、まあ受け取るんだということが見えてくるんですね。まあ、そこをイエス様もおっしゃってるわけね。だからこの上に何時らに次ぐ、すべてのことですね、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信じなさい。まあ、これを言いたいがために、まあ2度も3度も4度も祈る必要はないって言ってるだけのことだって、別にたくさん祈ったから悪くはないです。もう祈りたいだけ祈ればいいわけです。100回でも200回でも。でもその中ですでに得たりと信じることが重要ですよ。はい。ね、そうしたら、さらば、そうしたら、うべしだから、そうしたら目で見えるところにそれが実現していくんです。順番から言うとこういう順番なんですよね。ね、だから、この23節と24節とものすごく重要で、このマタイがこれを本当にですね、あのイエス様のおっしゃったことをしっかりとここに、まあ、書き留めてくれたわけであります。でそのもう一つそこに関連して重要なことは25節ありますように、立ちて祈るとき人を恨むことあらば許せ。まあ、恨んだり憎んだり、まあ、ということがもしあればですよね。もし立ちて祈るとき人を恨むことある、なぜかというと、これもちょっと理由はあんまり書いてないんだけれども、その人に対してということよりも自分にとって、どうしてもこの祈りの答えを邪魔してしまう何かなんですよね。これが受け取れなくしてしまう何かなんですね。まあ、悪魔というのは非常に巧妙ですから、私たちが人を恨んだり人を責めたり人に八つ当たりばっかりしてる人はいないと思いますけど、大体人を責めるっていうことはほとんど八つ当たりなんですよね。心理学的に言えば、私の意見ではありません、心理学的に言えばそう。だからそのいうことがあれば、どうしても自分の中に、自分のこれ深層心理という深い心の中に、自分は幸せになっちゃいけないんだと、幸いになっちゃいけないんだと、そういうものにふさわしくないもんだと、ね、私は人を恨んだり人を憎んだり人を責めたりしていることによって、自分の深い心の中にどうしてもそのブロックができてしまうんですね、心理的に。それをサタンはうまく利用してますよね。ですから神様の祝福がやってきても受け取れないというか、受け取ってはいけないもんだというふうに自分で、まあ、思ってしまうことがあるというですね。だけどそれは無意識の中でやってること で有意識の中では自分は神様の祝福をなぜか、そうですね、チャンスを逃がしたとかですね、なんかそういうような解釈になってしまうかもしれませんけど、だからまあ許してきなさい、そうしたらそれでいいんですよと。我々みんな失敗を犯すもんだ、過ちを犯すもんだ、人もそうだし自分もそうだ、お互いにそういうもんでありますから、まあお互いに許して、いきましょう、ね。そうした時に私は恵まれていくにふさわしいもんだ、神様の祈りの答えを得ていくのにふさわしいもんだ、自分は幸せになっていいわけです、幸いになっていいわけです、なんか苦労しなければ幸せになっちゃいけないもんだと、そういうことが無意識の中にできてしまっているということは、これがネックなんですね。ですから、立ちて祈るときに祈りとこの人を恨むこととの関連がここに出てくるんですよ。あんま詳しいことは、まあ、ルコも書いてくれませんし、イエス様もおっしゃったかおっしゃらなかったかよく分かりませんけれども、まあちょっと心理学的な面から見るとそういうことですよね。だから、これは気をつけなきゃいけないな。 人間このそうですね、自分にブレーキかけてるものがあるということが自分の中に、まあ、気づき見出していけば、これはそれを外せばいいわけです。そして、この神の信仰を持ちなさい。神様は言葉でこの世界を作りました。まあそれは創世記見ていって最初から、ね、初めに神天地を作りたまえり、神初めに天地を作ったんですけども、汗水垂らして、ね、骨折りながら作ったわけじゃないんですよ、ね、言葉で作った。それは信仰の言葉、その信仰の言葉によって神様はこの全世界を作られた。ですから私たちもそれと同じ種類の信仰を持つことができるんだって言ってる。神の信仰を持てと、こういうふうに、まあ神を信ぜよって書いてあるんですけど、これ神の信仰を持ちなさいとこう言ったわけですね、弟子たちに。そして、こう言った時に、これは教会の特権と言ってもいい、教会に与えられ今ですね、今我々の教会に与えられた権威と言ってもいいわけですね。だから、この世の中で権力、権威、権限を帯びているというか持たされている当時の祭司長、学者、長老たちがイエス様のところに来て、あなたは何の権威を持って、誰からそういう権威を与えられてそういう教えをしたり、ね、そして民衆をそうですね導いていって、多くの人々がついてきたりしているのか、ね、何の権威を持ってそういうことをしているのか、誰がこれらのことをなすべき権威を誰があなたに授けたのか、まあこういうふうに言われて、あの権威、まあギリシャ語でデュナミスって力という言葉は ありますけれども、そうですね、この、権威という言葉ですね、この権威という言葉は力じゃなくて力よりもはるかに勝ったものです、ね、権威というのは、だから私たちはこの力でもって、そうですね、山でもですね移せるかって言ったらですよ、それはそんなことは人間にはできないわけです、まあどんな小さな山でもそれをですね動かせって言われたら、これはよっぽど力、人間にはもうそういう力ないわけですよね。でもその権威というものはですね、この山を動かせって言っただけで権威のある人が、それはやっぱり動くわけですよね。ここは開発するから、ね、この山削って、ね、そして平地にしろっていう権威のある人が言ったらそうなっていくわけですよね。何年かかろうが何十年かかろうがそうなっていくわけです。権威というのははるかにはるかにその物理的な力をしのいで大きな力を持っているわけ。しかもこの権威というのは授けられていくという肉体的な力というのはもらうことできませんよ、人から。だけどもこの権威というのは授けられた時にこう自分にこう来るわけですね。またそれをまた人に与えて譲っていって自分はまあ退いていくということもあるかもしれない。だからこの権威をあなたは誰から授けられたのか、こうイエス・キリストにこの権威のある当時のね祭司長、学者、長老たち、まあそれぞれ何らかの権威を持っている人々ですよ。そしてがイエス様のところに来て、まあそういうふうにまあ質問したわけ。だからこの権威というのは目で見えないものなんだけれども、目で見える結果ははるかに大きなものです。目で見える力よりも はるかに大きな結果をもたらすものですね、はい、でそれは今この教会を通して神様の権威というものが見える形で働いている。ですからこの神様は目で見えない、今もう天国に天に昇っていかれたイエス・キリストは今見える形で地上にいません。歴史的な人物となられたイエス・キリストは今地上にはいません、けれども教会を通して見えないイエス・キリストは見える形の働きをしているわけです。奇跡と印と不思議を持って働いてくれているわけですね。でこれは教会の権威ということです、はい、ですからこの権威を私たち教会はどこから授かったんでしょうか。これはイエス・キリストが教会に授けてくださったわけです、はい、ですから、何の権威を持ってこれらのことをしますかとこういうふうに言われたときにイエス様は、バブテスマのヨハネを、こう例に出してきたわけです。バブテスマのヨハネはイエス様洗礼を受けた、ヨハネから洗礼を受けたわけでありますけど、このバブテスマのヨハネはそうですね、天よりか人よりか我に答えよ、でこう神様から上から来て行っていたのか、それとも人間的な考えでそれを行っていたのかってことだいぶ違う話ですね。人間の力によって行っていったのか、神様からの権威を授けられて行っていったのか、これは全然違う話でありますね。だから私たちは自分が意識してもしなくてもこの福音に立って信仰を持っていくときに、どんなに少なくても権威づけられているということですよ。小さいことであっても、でそれをですね、私たちが自分でですね声に言葉と行動に表していくっていうことが信仰なんです。そこがなかなか見えてこないことがある。でも私たちが最初に教会に来て聖霊を受けた時のことを考えれば、そこに信仰のもう我々の原点があるわけですね、そういう時に私たちは聖霊を受けて異言を語ってきたんだけれども、最初に教会に来た時にだけどもその聖霊を受けた時に我々が異言を語る、聖書はそう書いてありますからね、聖霊が語るんじゃないんですよ。聖霊が異言を語るっていうのは聖書のどこにも書いてません。聖霊が異言を語るんじゃなくて私たちが異言を語ったわけですよね。でも私たちがどうすることもできない力が働いたわけ、それはわずかな力なんだけれども自分の口と舌にもつれた力が働いたわけです。それは微々たるものですよ。でもそれをそうですね、いつかそれがですね勝手に異言となってわーっと出てくるって言って待っていても、それは10年20年待っていても出てきません。それを私たちが声にして外に発したっていうことですね。言葉にして発したっていうことです、でこれが信仰の始まりなんです。そうですね、そこが見えてくると我々の信仰のその、プロセスとみんな一緒なんですよね。経済的に必要が与えられてくるのも、病の癒しに関しても、あるいは人間関係の悩み問題解決するにしても、いつまでもいつまでも我々は神様が何かしてくれるのを待ってるっていうのは信仰じゃないです、世の中のクリスチャンはそれを勘違いしてるわけです。わずかな神様の力、そうですね、これはでも奇跡なんですよ。奇跡というのはどんなに小さくても奇跡なんです、我々の力ではどうすることもできない、神の力が働いた。そうした時に私たちはそれに立ち上がって自分の言葉と行動で示していった時に物事が解決していく、そこが信仰ですよね、言ってみれば、だから私たちは神様を待っていたようだけれども、実は神様が我々を待ってくれていた、 いつ、そうですね、私で、まあ、我々はもうそれで威厳を語り、そして、バプテスマを受け、今日に来てるわけですけど、世のクリスチャンというのは、世の教会の人々というのはずっと待ってるわけですよ。いつか神様が私に聖霊を与えてくれて、まあ、威厳を発するんだったらこう威厳が出てくるだろうと、そうずっと待ってるわけですよ。だからこの全て祈って願うことは、そうしてあなたは全部受け取っていくことができますよ。まあ、全部といっても、まあ自分の、まあ、信仰を持てる範囲からそうしていきなさい。だんだんとそれは大きくねなっていきますから、全て祈って願うことはすでに得たりと信じて、言葉と行動に移していきなさい。でも神の働きはもちろんあります。でもそれは微々たる奇跡です。本当に小さな奇跡ですけれども、それに立って私たちが行動していくということが重要ですよ、その時に私たちは心に何の咎めも呵責も持たないように常に神の御前に、そうですね、許しを求めていく必要があるときは祈って進んでいきなさいよ、まあ、こういうところですね。でこれは本当に祈りが応えられていくための一番の、まあ、基本的なことだと思うところでありますけど、まあ、イエス様はそういうことで彼らに対して、バプテスマのヨハネは上から与えられた権威によるものか、あれ人間が勝手にやったことか、まあ、こういうことであります。だからはそれに応えられなかった。いや神様からの権威でバプテスマはのヨハネは洗礼を施していたんだと言ってしまうと、じゃあなんであなたたちはヨハネから洗礼を受けなかったのかと、あなたたちもそしてヨルダン川にいて救いやるために洗礼を受けなかったのかと、こう言われたら、まあ、自分たちの両親に咎め、だから彼らも本当に自分たちの中にブレーキがかかってたんですね。自分の祝福を受けられないように自分でしていたってことですね。これは人間の深層心です、けれども、じゃあいやバプテスマのヨハネは人間の、そうですね、単なる人間の計画と力で行っていたにすぎません。まあね、ヨハネが勝手にやったことだと、あんなことはヨハネの、まあ、勝手な判断でやったことは神様とは関係ないんだと、もしそう言ったらですよ、今度は民衆が許さない、ヨハネにみんな来てヨルダン川で悔い改めて洗礼を受けていったわけです。多くの人が、大勢の人が、だから彼らは民衆を恐れたわけです。そのことを言ったら自分たちが、まあ、どういう目に遭うかわからない、だから、彼らは31節互いに論じてっていうのがしばらく論じて、これはどっちに答えも出ないなと、どっちを答えたらいいんだろうか。だからこういうことだから、まあ本当にね、この結局はですね、自分の中に人を恐れるっていう恐れを作ってしまっているわけでありますから、まあこれは祝福され、天から神様からの権威だとも言えないし、自分で勝手にやったことだとも言えなかった、まあ結局ですね、ヨハネは人皆ヨハネを預言者と認めていた。ヨハネは預言者、まあ確かに旧約聖書はユダヤ人の書ですから、旧約聖書の最後の預言者がヨハネだったわけですね。ヨハネは最後の預言者と言ってもいいわけですね。つまり預言者、最後の預言者は最後バトンタッチした、ね、まあ、アンカーみたいなものですから、ヨハネが最後にバトンを渡したのはまさに待ち望んできたキリストであるんですね。この方こそ我々の救い主である、キリストであるとヨハネはイエス様を紹介した。これが預言者の務めですから、ヨハネは最後にイエスキリストを紹介した。この方こそが神の子羊である、我々の罪を取り除くお方である。ですから、まあ民衆はそれもちゃんと感じて ヨハネを預言者と認めていましたから、これはこの学者も宰相も長老たちもそれはヨハネは勝手にああいうことやってたんだとは言えない、はい、まあついに、33節イエスに知らないと知らないと言うしかなかった、うん、答えられなかったですね、だから、まあ、イエス様もじゃあ私も答えませんと言ったことがあります。まあ本当に我々はそうしてですね我々の教会の権威というのはどこから来たんでしょうか。それはまさに上から来たイエス・キリストから来たものでございますから、まあ、私たちはしっかりとその祝福の中にさらにこの与えられた特権の中に歩んで進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることでしょう。
ハレルヤハレルヤ、ウェダバダバシャス、アンドラバダバシャス。